私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私は高校の時からソクラテスという人が大好きになりまして、高校の時にいろいろな人の、書いたソクラテスの本を読みました。ソクラテス自身は別に本を書いたわけではないので、それを記したプラトンの本とか、そういうものを読んできました。何に惹かれたかというと、その問答法って言われるものです。三馬術といいますか、子供が何か質問するときに、なんで、なんで、なんでって聞くのと同じで、何か真理を追求するときにどんどん質問していくんですね。結局みんな答えられなくなって本当のことを知らないっていうことに帰結するわけですけども、このなんで、なんでっていうその問答法にとっても惹かれたのです。自分自身に問いを出して、それがどうしてであるか、それに答えられるかどうか、若い高校生の時でしたので、そういうことを繰り返していたように思います。そういう中でソクラテスが言った有名な言葉に、君が良い妻を持てば幸せになるだろうし、悪い妻を持てば哲学者になれると。私哲学者になると思ってたので悪妻を探せばいいかなと思ってたんですが、哲学者にならなかったので、多分自分の妻はいい妻なんでしょうね。牧師になったわけですから。マルチン・ルターの奥さんもですね、とってもいい奥さんというよりもですね、激しい奥さんだったようなので、そのソクラテスはですね、そのデルフォイの神殿の入り口に書かれていた碑文っていうんですか、それをモットーとしていたらしいですね。でその碑文っていうか、なんて書かれていたかっていうと、グノーテス・サウトンって書かれてあって、それは日本語に訳すると身の程を知れというですね、それが神殿の入り口に書いてあったんですね。とってもいい言葉だなと思うんですね。教会の入り口にも身の程を知れって書ければいいかなと思うんです、お前は何者であるかを知りなさいってことなんですけど、彼はこれをですね、汝自身を知れと読んだんですね。身の程を知れじゃなくて、汝自身を知れ、そして自己自身を知ることのことを哲学の目的としたんですね。でいつかもう15年ぐらい前になりますか、ギリシャに行った時にですね、ソクラテスの像を買ってきましてですね、僕机の上に置いたんですね。でイエス様の十字架とどっちが上かっていうですね、一応上にしてある、十字架上にしてありますけど、いつも眺めてはですね、身の程を知れと思っているのです。でソクラテスにとってですね、自己っていうのと自己のものとは全く違うんですね。でこの自己のものっていうのに、どうも私たちはいつもこう揺れ動くんですね。自己のものとは何かっていうと、まず肉体だとかですね、財産、地位とか肩書きとかで、家柄とか、これは自分じゃないんですね。自己のものなんですね。そのような自己の所有物してないものに、どうも私たちはあっちゃこっちゃとこう惑わされる。で自己そのものよりも大事にしているっていうのが世間の人々だと思いますし、多分その愚かさをこう追求したのがソクラテスなんですね。あなた自身は何であるか、家柄とか地位とか肩書きとか、そういうの全部取っ払った時に、あなた自身は何であるか、それを多分いろんな人に問いかけていったのでしょう。自己そのものを大事にすることを教えて、それが何時自身を知れという、そういう意味だというふうに思います。私たちは自分を知ることがとっても苦手だと思うんです。なんで苦手かというと、本当の自分を知ってるからなんですね。で受け取りたくないんでしょう、考えたくないのかもしれません。なんて自分は罪深く汚い人間かっていうのを知ってるのは自分だけですので、しかし自分は何か、自分とは何者かを知ることが、実は神様を知ることになるんです。十字架がなぜ私たちの救いになるかっていうと、自分の罪を 見つめてそれを罪として受け取るから、自分の罪深さに気づくから十字架が救いとなるんですね。自分を見つめ、自分の愚かさに気づいた時に、実は本当は神様と出会う瞬間が訪れるということでしょう。どうしようもない存在としての私がここにいる、そのことに気づいた時に、どうしようもない自分のその壁を越えるものがあるとすれば、それは神の愛であり、その愛が十字架だということを今日は私たちは教えられているというふうに思います。今日の聖書を見てみますと、今日の聖書はカファルナウムでの出来事です。実は もう先週カファルナウムいたんですね私。カファルナウムって言ってもですね、今遺跡が残ってますけど、そんな大きな町じゃないんですよね。見渡せるぐらいの町で、で大きなローマが作ったですね道があったりですね、街道も残ってて、街道は地下3メートルがちょうどイエス様の時代の玄武岩で作られて、そこは今掘り出されてあるんですね。ああ、この街道をユダヤ人が建ててくれたっていうふうに言ったんだなと思いながら見てきまして、その街道は今でも残ってまして、今遺跡の町なんですけど、ああここにマタイがいたんだなとかですね、ああここにペテロの姑がいたんだなとかですね、行ってみるとですね、身近に感じるとすごい面白いなと思うんですね。ペテロの姑の家っていうのはもうですね、なんか円盤みたいな教会が上に立っててですね、それはカトリックの教会なんですけど、その家を下に覗くことができるようになってるんですね。こういう小さな町っていうか、町というよりも集落ですよね。そこでイエス様が御言葉を語り、奇跡を行い、人々を導かれたのかと思うと、また自分にぐっと送るものがありました。今日の箇所は同じことがマタイ、そしてヨハネ、一応ヨハネはまた違う角度で書いてますが、マタイにも同じような話が書かれていますが、とっても相違点があるんですね。何が相違点かっていうと、一番大きな相違点はマタイによる福音書を読んでみますと、百人隊長自身がイエス様のところに来て直接しもべの、病を癒すようにと願ったと書いてあるんですね。マタイはこの百人隊長はですね、自分自らがイエス様のところに行ってそして頼んだって話になっています。ただルカは違うのです。ルカはこの百人隊長は最後までイエス様に会わないんですね。でイエス様との間にユダヤ人の長老がいたり、その次には百人隊長の友達がいるんですね。直接会っていない。で、二人が直接顔を合わせることがないのに、この癒しが完成したとルカは書くんですね。そう思ってみますと、ルカの特徴というのはとっても面白いもので、イエス様を助けを必要とする人との間には必ず誰かがいるんですね。例えば、チューブで寝ていた人のところにこう屋根を剥がして吊り下ろした。ルカとマタイは全然違うんですね。ルカの方はですね、こう家を剥がしてですね、その人の信仰を見てっていうふうに書いてますので、その人自身じゃないんですね。そう思うと、このルカによる福音書は必ずその人を仲介とすることを大切にしているのでしょう。マタイにも同じことが書かれていますが、マタイは屋根に登ったとは書いてないんですね。ですからなぜかルカはこのどうしても第三者の存在を必要とするんですね。なぜかというと、実はイエス様とその本人を引き離しておきたいんですね。なんでそういう必要があるのかと思うと、そこに大切なのは御言葉っていうことなんですね。イエス様が来て手を置かなければ癒しが完成しないか、そうではないんですね。権威があるのはどこかっていうと、実はイエス様の御言葉にあるんですね。その御言葉の権威を知った者、それがルカによる福音書をしたためていったルカなのでしょう。イエス様の御言葉にこそ権威がある。だからたとえ離れていても、イエス様の御言葉がそこにあれば、人は癒され、人は救われている。これがルカの考え方です。その御言葉を私、また皆さんがその隣人に伝えていけばいいのだという、そのことをはっきり言っているのがルカによる福音書です。目の前にイエス様が直接出てこなければ癒しが起こらないか、そうではない。イエス様が残された御言葉の一つ一つに力がある、権威があるから、それを伝えていく役目をあなたたちが持ちなさいと、そういうふうにルカを通して私たちは教えられているというふうに思います。このように見ていきますと、この百人隊長の姿もまた同じように見えてきます。彼は自分の生活の中で何を持っていたかっていうと、権威を持っていたんですね。百人隊長ですから部下がいり、また兵隊がたくさんいる、権威を持ってるんです。しかしそれが本当の権威かどうかっていうことを彼は多分知っていたのでしょう。自分が一体何者であるかということを彼は知っていたに違いないのです。自分に何ができるか、何もできない。この目の前にいるしもべが 本当に病気で苦しんでいるのに何もできない、何もできない原因は一体何なのか、そのことを自問自答していたかもしれません。苦しむ者が共にいるのに何もできないという辛さ、しかしそれをできるのは一体誰か、まあ、その問いを持っていたのでしょう。たとえ人間的な権威を持っていても部下一人さえ癒すことができない、だからこそ本当の権威にすがりたいと彼は思ったに違いないのです。そして見出したことは何だったかというと、イエス様本人ではなくイエス様の御言葉という権威に気がついたのです。聖書の中でこの御言葉の権威に気がついた人というのはそんなに多くありません。みんなイエス様に私のところに来て癒してください、手を置いてください、ください、まあ、そういうふうに頼むのですが、彼だけは違うんですね。御言葉をください、一言をおっしゃってください、それで十分です。その御言葉の中に何があるか、神そのものが御言葉であるということを彼は知っていたのでしょう。まあ、人間的な事柄や思い、またいろいろな壁を越えるものは主の御言葉だ、そのことを今日ははっきり私たちに教えてくれてるし、またこの御言葉を受け入れ御言葉に信頼することが一番大切なことだ、そのことを私たちに知らせています。まあ、御言葉は遮られることも届かないこともない、あなたが求めば必ず御言葉をやってくる、なぜならそれは神の言葉だから、そのことを今日私たちは教えられています。先週まで、まあ、イスラエルにいまして、本当はどこにいたかっていうとパレスナにいたんですが、まあ、パレスナに行ったのは、まあ、この前11月にお話しさせていただいたようにパンフルートができまして、そしてまあ、このパンフルートできまして、これを届けに行ったんですね。でこのパンフルートのために、広島教会の女性会の会長さんが作曲をしてくれて、曲を作ってくれて、それも演奏しに行ったんですね。でもうついでにということでパンフルートのですね CD まで出しましてですねまあそんなことしなくていいんですけどまあ売り上げを全部その向こうのピアノの献金にっていうことで、結局100万集めたかったんですけど81万しか集まらなかったんですよ。まあでも今ドルが安いのでですね、ちょっと増えたんですけど、まああと20万どうしてもということで頑張ったんですが、まあ次の機会に持っていこうかなと思っています。でパレスチナ行ってきましてですね、まあ、悲惨な状況は変わらないんです。ただ前回行った時よりも街は安定してるなという、子供たちの笑顔がですね引きつった笑顔じゃなくして本当の笑顔があったんですね。で、まあ、出れないんです。壁が立っちゃってですね、で8メートルの壁がもう張り巡らされてどこも出れないので、そのまあ一生彼らはそこから子供たちは出ることができないんでしょう。まあ、それを聞いた時に、前回行った時には子供たちのその笑いにですね、笑顔に引きつったものを感じたんですけど、今回どうも違うんですね。検問は確かに厳しかったです。ベツレムというところに行ったんですけど、ベツレムに入る時には入るのは大丈夫なんですね、まあ、パスポートを見せるぐらいで。ベツレムからパレスチナの方から出てイスラエル側に入るときはとっても厳しかったです1時間ぐらい待たされたんですかね。まあパスポートがあってもですね、一人一人照合したりしてですね、ダメだったんですね。で今回ですね、被爆者の方も2人連れて行ってですね、やっぱ日本人っていうのはやっぱ平和の中に生きているので、ああいうとこ行くと面白い行動するんですね。面白い行動すると僕らはビクビクしていくんですけど、パスポート持たないんですよね。日本人パスポート持たなくても生きていけるじゃないですか。日本の中で ID カードも持たなくて いいんですよ。パスポートを部屋に置いてきたおじさんが一人いましてですね、大変だったんですよ。それで3時間待たされたんですよ。つまりその検問に、僕らが旅行者で行く検問にを通らせてくれなくずに、パレスチナの人をわざわざ通らせる検問を通れっていうわけですよ、パスポートがないから。で並ばされて、ボディチェックがあって持ち物検査があってですね、それを一人一人やって、でイスラエル兵がコーヒー飲みながら気分が向いたら回転ドアを開けてくれるんですよ。でうわーという、まあいいわという、まあ、これも経験のうちの一つだからですね、平和ボケしてる私たちにとってはいいかなと思いながら、それも大変 った、まあ、なんとかそこをすり抜けて行ったらもう午後のエルサレムの観光はなくなっちゃったというですね、まあ、しょうがないですけど、まあ、そういう状況の中にいて、で今度帰ってくる時もあのガザの出来事が、まあ、多分皆さん見たと思うんですけど、あのトルコの船が行く時にですね、もうあれでまた厳しくなってですね、もうあの帰りの飛行場では全部トランク開けさせられましてですね、全部聞かれましてですね、でベツレムの本を持ってたら、なんでこれがお前持ってんだとか、誰にもらったんだとか、どうしてこういうサインが、まあ、牧師先生のサインがどうしてあるんだとか、これは友達かとかっていろいろ聞かれるんですね。何を恐れてるのかわからないんですよ、イスラエルがですね。核兵器を持ってるイスラエルがパレスチナの何を恐れてんだろうなと思いながら考えてですね、まあ、そういう状況の中にいる子どもたちがいて、でなぜあの今回明るかったかっていうと、僕の感想ですけど、なんか希望を見出してるんですね、壁の中で。で何の希望を見出してるかっていうのを一生懸命知りたくて、あのずっと探してたら、ある女性の方、まあ、あの教えてくださったその女性の方が何て言われたかっていうと、壁に閉ざされた状況の中では絶望しかもないですね。外とも行き来もできないしですね、でこういうふうにこう囲われて絶望の中の状態の中にあって、一番大切なものは一つしかない、それはクリエイトだって言ったんですね、創造。だから私たちは毎日クリエイティブに生きている、クリエイトしなければいけない、作り出していかなきゃいけない。それは神様がこの世の混沌の中に光あれって言って一言言われた時に、この世ができたように私たちは御言葉に従ってクリエイトしていくのだっていう、どういうことなんだろうという、その女の20代 あの女性が教えてくれたんですけどね。でじゃあどういうことなんだろうって言って一生懸命聞いたら、とにかく壁に閉ざされてるから外から物資は入らないんですね。私たちはアマゾンで本を頼めばすぐ次の日来ますけど、あの通販なんてないんですね。世界中で通販できる、インターネットがあるからできるはずなんですけど、絶対届かないんですよ。あのそれはイスラエル政府が入れないからなんですけど、だから外部との交渉は全くできないというですね。でも欲しいものがあるわけですよね。どうするかというと、旅行に来ていただくあなたが持ってくればいいということを作り出していくんですよ。だからそういうふうに、あの何か外から欲しいものがあったら、何かをこう自分たちで創意工夫して考えて作り出していけば必ずできるという、そういうことをたくさんやってんだなですね。そういう中で彼らが今やってることは何かっていうと、音楽学校を作ることですね。まあ、リーマンショックで予算が減っちゃって大変だって言ってましたけど、でも今年の9月には、パレスチナにできるんですよ、音楽学校。中近東の初めて僕ら支援しようとしてたところが、で僕らあのお金持って行って、そして 何これを何に使うんですかって言ったら、僕は何に使ってもいいですよ、学校にしても何でもいいですよって言ったら、それは君たちがあの望んでる通りピアノを2台買うための資金にするからって言って、まあ、ラヘブ先生が受け取ってくれたんですね。でやっぱり音楽学校を作るんですかって聞いたら、クリエイティブしていくために芸術は欠かせないって言ったんですよね。でみんなはお金とかそういう建物とか食料とかそういうものを考えてるかもしれないけど、神様が与えられた賜物の中の一つに音楽芸術があるでしょうっつって、これが今私たちの中にないんだと。で子どもたちの心を癒したり、またこう子どもたちの希望を持たせるためにはどうしても芸術の音楽が必要だから、これは作らねばならないのだ。あのバッハが御言葉を音にしたように、私たちもこの御言葉を音楽で子どもの心を癒していきたいと、まあ、そういうふうにおっしゃったのが非常に印象的だったんですね。そう思ってみると、壁を人間はいっぱい作りますけど、越えていけないものっていうのはないんだなですね。必ず壁を通して全てのものをやっていくし、来るし、壁を通して全てのものは出ていくんだな。声があの壁の上をこう通って向こうに届けられるように、主の御言葉も必ず壁を越えていくもんだな。じゃあ誰が壁を作って誰が遮ってんのかっていうと、私たち自身かもしれないなと思いながら、その壁を見て思っていました。 今日百人隊長はですね、一言おっしゃってくださいって言ったんですね。御言葉に権威があるんだですね。この御言葉に信頼するのだと言ったのです。神の御言葉は力を持っている、それはたった一言でこの地球を作られたぐらい大きな力を持っている、その力をもってして壁を壊せないものは何もないのだということをちょっと思った時に希望が生まれてきたのです。だとするとその御言葉に信頼することが一番大切なことなんだということでしょう。御言葉をください、一言おっしゃってくださいって半径、その後ろにはイエス様の御言葉の力を信じている信仰があります。人間の私を見つめてたら何もできないけれども、あなたの御言葉には人を治癒す力があります。そういうふうにこの百人隊長は信仰の告白をしているのです。イエス様はまたこの彼の信仰を認めておられます。本当の権威は神様の御言葉にあるということを彼が知っていたから、その信仰を良しとされたのでしょう。まあ、私たちは自分を見つめるのがとっても苦手ですし、人との間にすぐ壁を作ってしまったりします。しかし勇気を出して自分を知った時に、神様の御言葉が命として人々に与えられていることも知っています。イエス様の御言葉には力がありますから、その御言葉を頼りに生きていくしかないのです。まあ、イエス様の御言葉が実現しないはずはない、それは神の御言葉だからということを考えて生きていきたいと思いますし、今日人々に語られているイエス様の御言葉が人々の命であるようにというふうに祈ります。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主の御言葉に力があり、主の御言葉が私たちを癒してくださいます。主の御言葉は壁を通り、壁を壊し、また多くの人々と互いに生きることを教えてくださっています。どうか私たちの中にある主の御言葉に命があり、その命を私たちが喜んで受け取ることができるようにしてください。今週も御言葉に伝えられて生きていくことができるように、主は私たちにその信仰を見て安心しなさいとおっしゃいました。どうか平安のうちに1週間を過ごすことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。